知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はもしもを考える防災コラム、災害時こそ落ち着いた行動をについて危機管理課の渡辺さんにお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは災害時こそ落ち着いた行動をですね。まず今回の広報一宮1月号には津波てんでんこという言葉が紹介されています。これはどんな意味でしょうか？
はい、津波てんでんことは三陸地方の言い伝えで、津波が来たらいち早く一人一人がてんでんバラバラに高台へ逃げろという意味です。誰かを助けようとしたり誰かに頼ろうとしたりして共倒れになってしまうことを防ぐ自助を重視した側面と、一人一人がバラバラに逃げることによってその姿を見る人が増え地域全体の避難行動が促進される共助の側面も合わせ持つ考え方です。東日本大震災の津波ではその教訓が生かされ被害が最小限に抑えられた事例も多く見られたそうです。
そうなんですね。この言い伝えが実際に生きたということなんですね。
はい、
昨年の能登半島地震などでは土砂崩れも発生しました。テレビなどでは怖いと思う映像もたくさん目にしました。土砂災害についても教えてください。
はい、土砂災害は傾斜の急な山地などで台風、大雨、地震などにより発生します。土砂災害には3つの種類があり、斜面の地表に近い部分が突然崩れ落ちる崖崩れ、斜面の一部あるいは全部がゆっくりと下に移動する地滑り、小石や砂が集中豪雨によって一気に下流へと押し流される土石流があります。今年の9月に能登半島で発生した土砂災害は土石流という土砂災害でした。土砂災害が発生する前には地鳴りや地面のひび割れなど様々な前兆現象が起こる時があります。こうした前兆現象に気づいたら周囲の人にも伝えすぐに避難をすることが大切です。
そして私たちの住む一宮市は海も山も近くにはないですし、想定される状況も違うと思います。一宮市ではどのようなことが考えられますか？
はい、一宮市では津波や土砂災害の危険性は考えにくいです。しかし南海トラフ地震が発生すると一宮市の大部分の地域では震度6弱、最大震度は6強と想定され、地震に伴う液状化の可能性は市内中心部から南西部にかけての地域が極めて高いと想定されています。また風水害についても近年増加している集中豪雨による洪水の危険性もありますので、こういった点で注意が必要です。
そういったこともあるかもしれないということは意識しておくことが大切ですね。
はい、
今回の災害時こそ落ち着いた行動というテーマですが、やはり災害が発生すると落ち着いて行動するのは難しいですよね。慌ててしまうと思います。災害発生時にはどのように行動すればいいでしょうか？アドバイスをお願いします。
はい、慌ててしまいそうな災害の時こそ落ち着いた行動をお願いします。災害時は家の中や外に危険が多く潜んでいます。慌てて行動してしまうと怪我や事故につながりやすく、とても危険です。災害時の怪我は医療施設がストップしたり医薬品が不足したりすることが多く、処置が遅れて悪化してしまう恐れがあります。地震が起きた後や台風が近づいているときは周りの状況をしっかり確認して 災害の情報を集めながら落ち着いた行動を心がけるようにしてください。
わかりました。情報を集めるということも大切ですね。
はい。
また災害時に落ち着いて行動するために私たちが普段からできることはありますか？
はい。落ち着いて行動するためには事前の準備が大切です。まずは家具の転倒防止、また備蓄品、非常持ち出し品の確認をお願いします。地震はもちろんですが、風水害による浸水被害が起こった場合も数日間の避難生活となる場合があります。あらかじめ食料や水を備蓄しておいてください。またハザードマップの確認も合わせてお願いします。ハザードマップなどを確認しながら、ご家族で災害時にどの避難場所に集まるかを決め、安全な経路も確認しておきましょう。
わかりました。今お話しいただいたことはぜひ皆さんにも、そして私自身もやっておきたいなと思うことですね。
はい。
今回の内容について詳しく知りたい方はどこを見ればいいでしょうか？
はい。一宮市でどのような災害が想定されるかは、洪水ハザードマップや震度分布マップ、液状化マップなどをご確認ください。これらは一宮市のウェブサイトからも閲覧が可能です。
ぜひ事前にね、こういったものも確認をしておいていただきたいですね。では渡辺さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい。災害はいつ発生するか分かりません。突然大きな災害にあっても慌てずに行動ができるよう日頃の備えをお願いします。また自分の住んでいる地域にはどんな被害が起こりうるのか、またその被害を少しでも減らすためには何ができるかを日頃から考えておきましょう。
今回は危機管理課の渡辺さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回渡辺さんにお話しいただいた、もしも考える防災コラム、災害時こそ落ち着いた行動については、広報一宮1月号9ページに紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話番号0586-288959、 0586-288959 です。 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。 まずは在宅医療介護連携市民講演会のお知らせです。日時は2月15日土曜日午後2時から4時、会場はアイビル7階シビックホール。対象は市内在住在勤在学の方。演題は人生100年時代、住み慣れた地域で過ごすために暮らしとお金はどう変わるのか。講師は神戸学院大学教授の中野雅史さんです。定員は先着250人。お申し込みは電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9151、 0586-28-9151 です。続いてはフレッシュママ交流会のお知らせです。2月5日水曜日、26日水曜日は微細庁舎5階日本間、2月6日木曜日、27日木曜日は木曽川庁舎3階第3研修室、2月14日金曜日、28日金曜日は千秋公民館。時間はいずれも午前10時から11時。対象は市内在住の第1子の3ヶ月から11ヶ月の乳児と母親で、2回とも参加できる方。2月5日水曜日、26日水曜日、微細庁舎5階日本間は抽選で12組。2月6日木曜日、27日木曜日、木曽川庁舎3階第3研修室は抽選で16組。2月14日金曜日、28日金曜日、千秋公民館は抽選で20組です。参加料は無料です。お申し込みは1月17日金曜日までに、電話で障害学習課までお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課、電話番号0586-857074、0586-857074です。次に0歳児ママのオンライン交流会のお知らせです。日時は2月7日金曜日午前10時から11時30分。ウェブ会議アプリ Zoom を使います。対象は市内在住の0歳児と母親、抽選で15組です。参加料は無料です。お申し込みは1月17日金曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは障害学習課、電話番号0586-857074、0586-857074です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。